12ページ、13ページ。父上の手紙に寄せられた皆さんの声を紹介します。市では、より多くの市民の皆さんの声を市政に反映し、皆さんと共に、住みよい街づくりを進めるため、昨年10月から、投票やメールなどによる提案制度、市長への手紙を繰り入れています。皆さんからのお手紙は、市長が直接意を通し、市政の参考としています。これまでに多数のご意見、ご提案などをいただきましたので、その中から一部を紹介します。ぜひ、これからの街づくりに皆さんのご意見をお寄せください。意見提案別に人数をお知らせします。市の施設について15人、地域振興について12人、広報・校長について10人、公園の整備等について10人、市職員について5人、防災・防犯対策について5人、関係団体、委員等について4人。ゴミの出し方について3人。市政マニフェストについて3人。市内の理科について3人。ワークステーションについて2人。税制について2人。市民懇談会について2人。その他27人。平成23年2月末現在です。要望別に人数をお知らせします。子育て支援について16人。道路、歩道の新設、整備について10人。市役所、市の施設について10人。市、コミュニティバスの運行について10人。医療費について8人。学校建設について8人、街灯の新設・整備について7人、公園の整備について6人、家庭ゴミの収集等について6人、図書館新設等について5人、郵便局誘致について4人、企業誘致について3人、信号機新設・改善について3人、学校教育について3人。ペットの飼い方等について3人。市政マニフェストについて3人。病院誘致について2人。婚活イベントについて2人。各種福祉制度サービスについて2人。その他16人。平成23年2月末現在です。市民の声。マルフクの所得制限撤廃について、医療福祉制度マルフクは、現在小学校3年生まで拡大されましたが、つくばみらい市では所得制限があり、利用できない家庭も多いと思います。少子化対策を進めるのであれば、所得制限をなくし、いつでも安心して病院に行けるようにしてもらいたいです。市長からの回答。医療福祉費支給制度マルフクは、小児、妊産婦、ひとり親家庭、母子家庭、父子家庭、重度心身障害者などの所得の低い方を対象に、必要とする医療を病院に受けられるよう、医療保険で病院などにかかった場合の一部産金相当額を公費で助成し、医療費の負担を軽減する制度です。市では、県の医療福祉改革要項に基づき、所得制限を導入していますが、市独自で外来自己負担金の助成や、妊産婦に対する対象疾病の拡大をし、経済支援を行っています。ご要望の所得制限撤廃につきましては、私のマニフェストにも掲げさせていただいており、現在撤廃の方向で、3月市議会に関係条例及び予算案を造成する予定で調整を進めています。市民の声、未来大学地区の学校建設について、学校は児童数の増加に応じて作られるそうですが、未来大学は 今後も人口の増加が見込まれますので、早く学校を建設してほしいと思います。小学校を新設するメリットとして、人口が増え、市内が活性化し、税収が増える。新設校なら、新しい教育法や施設の導入なども実施しやすい、といったことも考えられます。市長からの回答、未来平地区の学校建設についてですが、茨城県の土地区画整理事業で3カ所の用地が用意されており、生産学生以前の計画であること、少子化の影響による学校の適正配置のこと、学校の耐震化のことなどを考慮して、市としての方向性を見出すべく、試案をもとに整理しているところであります。この案がまとまり次第、義務教育施設適正配置審議会や、市議会の皆さんに審議していただく予定です。私としては、早急に結論を出す考えでいます。市民の声、町づくりについての取り組み。町づくりには観光だけではなく、いろいろな側面があります。市発展の鍵は、民間活力の導入、創造的な発想と展開が急務と考えます。市長からの回答。これからの町づくりにおいては、ご意見の通り、民間活力の導入、活用は、非常に重要であり、課題でもあります。近年、少子高齢化の進行、余暇時間の増大などにより、行政はよりきめ細かな対応が必要になってきております。適切な市政運営を進めていくためには、市民、民間事業者、行政などが、それぞれどのような役割を担い、どのように関わっていくべきかを明確にすることが必要であると考えます。そのような中、これまで行政が担ってきた、様々な事業について、市民、民間事業者、行政の協働による相互の役割分担を明確化するとともに、連携を強化して町づくりを進めていきたいと考えています。私自身も民間の会社を経営しておりましたので、市民の感覚、民間の発想で行政を運営しているところです。市民の声、市、コミュニティバスについて。高齢者が元気に出かけられるような市にしたいと思います。車が運転できない高齢者も元気に外へ向かっていけるように、市巡回バスの市外へのバス停設置の検討や本数の見直しをお願いします。市長からの回答。市では平成19年10月から循環バス、未来号2台を運行しています。ご意見の市外へのバスルート拡大についてですが、平成20年度に市広報でバスのアンケートを実施した際にも同様のご意見が多数あり、皆さんのご意見を踏まえ、現在は無料駅までの乗り入れを行っています。しかしながら、市外へのバス停の設置や本数の見直しとなりますと、距離や運行時間の増加、バスの台数や費用の問題、合わせて他の市町村の運行するバスや、民間バスの運行と競合する関係もありますので、今後の検討課題とさせていただきます。現在、未来号を運行委託しております民間事業者との運行協定が平成25年3月までで、その後につきましては、市民の需要や利用状況などを検証し、未来号を平成25年度以降も引き続き実施するかどうか検討してまいります。合わせて、私の選挙公約であります、デマンド交通を含めた、市内の公共交通をどうするかの検討する必要があります。今回のご要望につきましては、今後の未来号や市内公共交通のあり方の参考にさせていただきます。デマンド交通とは、ルートと利用時間帯を設定し、タクシーのように利用者のデマンド、需要、要求に合わせて運行する形態のことを言います。市民の声。 消費生活センターダイヤルの発行。果実、市消費生活センターの研修会に出席しましたが、その時の参加者で、市消費生活センターの存在を知っている人はほとんどいない状況でした。しかし、研修内容は素晴らしく、毎年巧妙になっていく犯罪手口、振り込み詐欺、購入犯罪など様々な方法で国民が被害に遭っていることを知りました。ぜひ市長として市民を悪徳商法から守る一環で、直近の犯罪手口についてリーフレットを作成し、情報の提供をしていただきたいとお願いします。一人の被害者も出したくない、また絶対に出さないという気持ちに対し、ご理解をいただければと思います。市長からの回答。私の市長として、この佃未来市から、一人の悪徳商法会社を出したくない気持ちです。市では、日常生活における、様々な消費者トラブルの相談や、巧妙かつ多様化する悪徳商法や、高齢者を狙った振り込み詐欺などの犯罪被害を防ぐため、平成20年10月に、市役所八原庁舎1階に、佃未来市消費生活センターを開設しました。22年度からは、全国消費生活センターや、消費者庁とのオンライン化、消費者トラブルに関する無料弁護士相談の実施など、機能の拡充を図っています。また、市消費生活センターを広く市民に浸透させるために、市民団体を対象にした出前講座を開催したり、被害拡大を防止するため、司法や市ホームページで消費者トラブルに関する注意喚起を行っています。リーフレットにつきましては、ご要望通り、タイムリーな情報を各家庭にお届けできるよう準備を進めていきたいと考えています。なお、今回紹介した内容は、2月の末日までに寄せられた意見及び回答です。問い合わせ先、市職を強化、電話 58-2111、内線 1201-1202。夏付近に皆さんの声をお聞かせください。市長への手紙。市長への手紙は、より多くの市民の皆さんの声を市政に反映させることを目的とした、手紙による提案制度です。皆さんからいただいたお手紙は、すべて市長が目を通し、関係部署において内容の調査・検討を行い、市政運営の参考にさせていただきます。街づくりについて、日頃皆さんが考えていること、望んでいることなど、率直なご意見をお寄せください。市長への手紙の書き方。1、街づくりについてのご意見やご提案を、自由にお書きください。2、ご意見の内容などを的確に把握するため、担当部署より問い合わせをさせていただく場合があります。住所、氏名、電話番号は必要のない限りご記入ください。3、ご意見に対する回答は必要に応じて行いますが、次に該当する場合には、返答を確かめますのでご了承ください。匿名の方、特定の個人や団体の誹謗を中傷する者、営利を目的としている者、趣旨が不明確な者など。4、お寄せいただいたご意見などは、プライバシーに配慮し、内容の趣旨のみを広報誌などで紹介させていただく場合があります。5、市長への手紙、専用用紙は、平成24年3月31日の消印まで有効です。それ以降に送付されたものについては受付できませんのでご了承ください。市長への手紙は市ホームページからも送信できます。トップページの市長の部屋を参照の上送信してください。ホームページ http://www.city.つくばみらい.lg.jp/会員封筒用紙が印刷されています。 去年の手紙の専用用紙は、筆付不要の便箋になっていますので、そのままお近くの郵便ポストに投函できます。また、次の公共施設にも専用用紙、および投函箱を設置していますので、ご活用ください。設置施設、稲庁舎市民窓口課、八原庁舎市民窓口課、稲公民館、八原公民館、図書館本館、八重田コミュニティセンター、古希のコミュニティセンター、板橋コミュニティセンター、総合運動公園、平手山ふれあいの丘福岡福祉館、ふれあいセンター、八原保健福祉センター、問い合わせ、市、市長公聴課、電話 582-211。